kuru pare yang ita kang awa ohum sakura chira
ara イランカラプテ、おはようございます。2011年6月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第122回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は、ニブタニ小学校の運動会です。外はちょっと小雨が降っていますが、子供たちには頑張ってほしいと思います。外にはですね、赤ツジが咲いています。アイヌ語では、6月は、シマウタチュッと言います。それでは1時間、お楽しみください。
コーナーです。本日のトップニュースは地域の嬉しいお知らせです。故茅野茂さんの孫であり本 FM ピカウシのスタッフでもある藤井めぐみさんが先週6月5日に結婚式を挙げました。お相手は門別在住の山田秀樹さん。純白のドレスに身を包んだめぐみさんが登場すると、二部谷をはじめ全道全国から駆けつけた200人余りの招待客から大きな拍手が送られました。また、9年前に母を亡くしためぐみさんを男手一つで育てた父の敏夫さん、母親代わりにいつも見守ってきた祖母玲子さんへの感謝の手紙が読み上げられると、会場は温かい感動に包まれました。これからも末永い幸せをお祈りいたします。では、2つ目のニュースです。5月25日付、北海道新聞より、猿川活用しブランド力を。国の重要文化的景観に選定されている猿川流域の保全と活用を考える集いが23日約60人が参加し、ふれあいセンタービラトリで開かれた。二部谷地区や芽生地区などの猿川流域はアイヌ民族の伝統と近代の開拓によってできた貴重な景観地として、2007年に道内で初めて重要文化的景観に選ばれた。集いにはコメンテーターとして辻井達一同環境財団理事長、篠原治東大名誉教授、井上紀子文化庁調査官が参加した。井上さんは、文化的景観とは人々の暮らしが作る文化的な雰囲気であると指摘。特産のトマトやアイヌ文化など個々の特徴を猿川の清流のイメージと相対的に結びつけることでブランド力が高まると話した。篠原さんは、ビラトリは北海道というより、近畿地方のような極めて日本的な優しい風景。アイヌ民族がなぜこの地を選んだのかを、今一度考えてみては、とし、辻井さんは、アイヌ文化は残していくべきものだが、アレンジを加えて現代の人にも受け入れられるものを新たに作り出すことも必要、と述べた。三つ目のニュースです。同じく5月25日付、北海道新聞より、稲切、児童が種まき。ビラトリ町立フレナイ小の3、4年生18人が5月23日、アイヌ民族の伝統的食文化を学ぼうと、同校の畑に稲切の種をまいた。アイヌ文化振興研究推進機構の協力を得て、伝統的生活空間、イオル再生アドバイザーの町内の川名の和信さんが教えた。児童が一人ずつクワを持って畑に溝を作った後、稲切の種を指でつまんで巻き、土をかぶせた。6月には雑草を取り、9月に収穫、脱穀し、12月に稲切を使った伝統食の昆布だれをかけた団子、コンプシトの調理実習を行う予定。約50平方メートルの畑で3キロほどの稲切を収穫できる予定だという。川名野さんは、手作業で作物を育てる体験は、 今の子供たちにとって貴重、アイヌの文化に興味を持ってもらいたいと話していた。四つ目のニュースです。5月26日付、北海道新聞より。先住民ネット、2回目の開放。各国の先住民族と情報交換や交流を行っている市民団体、世界先住民族ネットワークアイヌ、茅野史郎代表が、活動内容を報告する開放、マウコピリカ通信を発行した。同ネットは2009年に設立され、開放発行は昨年の創刊号に次いで2回目。北大アイヌ先住民研究センター長の常本照樹教授による講演など、昨年度に実施した計7回の学習会の商法や、先住民族サミット in 愛知2010の参加者の感想文などを収録した。マウコピリカはアイヌ語で幸運の意味。茅野さんは、アイヌ民族を取り巻く今日の課題などがまとめられている。多くの人に手に取ってほしいと話している。一冊500円、送料80円で郵送する。問い合わせは茅野さんまで。市外局番01457、2局の3253へ。というお知らせでしたが、史郎さん、コメントお願いします。
はい。FM ピパウシのスタッフであります、私の姪っ子、藤井めぐみがですね、1週間前の日曜日6月5日、結婚式を挙げました。誠におめでとうございます。これからも手伝ってください。
ありがとうございます。では続きまして、5つ目のニュースです。6月1日付、北海道新聞より、アイヌ政策会議が共生空間の素案。政府のアイヌ政策推進会議、座長枝野幸男官房長官の作業部会は5月30、31の両日、東京都内で最終会合を開き、政府が胆振管内白老町に計画するアイヌ文化伝承の拠点施設、共生空間の整備に関する報告書の素案をまとめた。全国の大学に保管されているアイヌ民族の遺骨を収める慰霊施設を設けることなどを柱に据えた。このほか素案は、アイヌ文化を楽しみながら学ぶ野外体験施設や民族舞踊の舞台の設置などを盛り込んだ。また、アイヌ語や木彫り技術の継承者を育成する教育機能を備える必要性を明記した。作業部会は今後、報告書を取りまとめた上で、道外のアイヌ民族210人を対象にした生活実態調査の結果と合わせ、推進会議に提出する。6つ目のニュースです。6月8日付、北海道新聞より。アイヌ語学習に役立てて。東京の会社、ニブタニ教室にリスニング機材寄贈。語学学習システム開発のアンペール、東京草薙隆社長は7日、語学のリスニング学習で活用する録音再生機材を超ニブタニアイヌ語教室に寄贈した。草薙社長自身がアイヌ語や文化を学ぶ大のニブタニファンといい、会社設立40周年記念の社会貢献として贈った。寄贈した機材は同社が開発、教師が選んだリスニング教材を生徒側は個別に自由にリピート再生などができる。東大をはじめ全国の大学、高校の LL 教室約150カ所で活用されているという。この日は草薙社長が同教室開催場所の二部谷子ども図書館を訪れ、茅野史郎事務局長に18人分の再生機材を送り、使い方などを説明した。草薙社長は10年以上前に、元参議院議員の故茅野茂さんの著書を読んで感動して以来、アイヌ文化に興味を持ち、2年前に初めて来庁。それから息子の史郎さんら親族と親しく付き合うようになり、今回の寄贈を決めた。二部谷に来て、大自然の中、悠久の歴史を刻んできたアイヌ民族の心に触れられたような気がする。ぜひ何か役に立ちたいと思った、と話す。同教室は月2回開かれており、毎回15人ほどが学んでいる。茅野事務局長は、会話練習などでも早速活用したい、と喜んでいる。7つ目のニュースです。6月9日付、北海道新聞より、先住民族の音楽に酔う、札幌でマウコピリカ。音楽を通じて先住民族への理解を深める第4回マウコピリカ音楽祭、希望の歌が4日、 札幌市北区の札幌エルプラザで開かれ、約150人が多彩な楽曲に耳を傾けた。市民団体の世界先住民族ネットワークアイヌの主催。マウコピリカは幸せになるとの意味で、アイヌ民族を先住民族と認めるよう求める決議が国会で可決されたのを記念し、2008年から毎年開催している。今年は札幌や東京などからアイヌ民族を中心に13組の音楽家が出演。アイヌ民族伝統のトンコリやムックリの演奏や歌、踊りのほか、沖縄の弦楽器の三線やオーストラリアの先住民族、アボリジニの伝統音楽も披露された。それでは最後に、音楽祭に出演され、今日のインタビューコーナーにも出演される、宇梶静江さんの詩を一つご紹介いたします。大地を、東日本大地震に寄せて、宇梶静江。大地を、重たかったか、痛かったか、あなたについて、もっと深く気づいて、敬って、その重さや痛みを知る術を持つべきであった。多くの民があなたの重さや痛みとともに波に消えて、そして大地に帰っていった。その痛みに今私たち残された多くの民がしっかりと気づき、畏敬の念を持って手を合わす。以上本日のニュースでした。シロさん、最後にコメントお願いします。
はい。先ほどニュースでありました、二部谷のアイヌ教室にですね、東京の会社、株式会社アンペールという会社の社長さんなんですけども、草薙さんという社長さんが直接いらしてですね、先日教室でアイヌ語を学ぶために使ってくださいということでありがたくいただきました。株式会社アンペールの草薙社長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは結婚式についてということでやります。私、司会進行の茅野史郎です。順番に自己紹介をお願いします。
藤井めぐみです。
続きまして仙石優子です。
大野哲人です。
はい、それではですね、先ほどのニュースでも紹介いたしましたが、
はい、
6月5日に藤井めぐみさんと山田秀樹さん、
はい、
苫小牧のホワイトパークサンシャインというところで結婚式を挙げて、結婚披露宴も一緒にやりましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。実は今日出ている仙石さんも大野さんも結婚披露宴に出てましたよね。
はい、
ね、ありがとうございます。
まあその辺を絡めて、ちょうど6月に結婚するのはジュンブライドって言って、なんかとても幸せになれるという、そういうお話もあるんですが、その辺からちょっと話を進めていきますか。聞ける方はどうぞ。
幸せですか。
はい、幸せです。
ねね、たくさん人がいてね、非常に賑やかな、和やかな、
はい、
いい結婚式でしたね。
披露宴は200人弱集まった。
そうですね、200人弱集まっていただいて、
うん、もう会場も広かったし、
うん、
なんていうんだろう、うん、こう歩きやすかったしね、うん、よかったと思う、
はい、うん、アイヌ語教室のお仲間とか、
はい、
地域の方とかたくさんいらっしゃってましたね、うん、
はい。
テーブル多いからキャンドルサービス大変だったんじゃないですか。
あ、そうですね。結構
テーブルいくつぐらいだっただろう。30ぐらいだった。
あ、それでも18。
あ、そう
か、
10人で10人ずつあって18個で180っていうか。
そう
ですね。あ、なるほどね、うん、そうかそうか。 でも今のあのキャンドルサービスのさ、はい、あのキャンドルの上ってなんかピシューって花火みたいな。
花火になって
る。ね、なってる。昔はなってなかったよ。
最近はそういう演出とか
ね。昔はこうね、あの意地悪なおじさんとか言ってさ、醤油とかつけてなかなか
使わないように
して、自分のテーブルからなかなか返さないっていう、そういう人いたんだよね。
ああ、なるほど。
昔じゃなくてね、私の友達の時もやりましたね。
まあ、今それできないよね、あれ。
ああ、そうですね。私もあれ、2個別れるみたいな。ね、ろうそくはろうそくです。
あ、一つあるんだね。
うん、つくようになって。
なんか
あ
の、お父さんにね、
はい、
腕を取られて、こう、階段を降りてくるのが素敵だなって、ね。あの、娘をお持ちの指導さんがさっきね、言ってましたけど。
そうそう、うん。
あの、今日、式が神殿だったんで、うん、ちょっとお父さんと一緒に歩きたいなって思ったんで、入場の時に。そうしたんですよね。
結構、工夫が凝らしてあるっていうか。あれすごいね、演出も何て言うんだろう、
うん、
もうプロ級というか、やっぱり結婚式場ってそういうのをちゃんとやってくれるんだね、あれ。あれはいいなと思った、本当
に。将来計画に入ったかもしれない。早
時計。あとね、もう一つすごいなと思ったのは、あの長持ち歌ね。あれを歌ってくれた、
ね、
うん、あれ生でやったでしょ。実は私のいとこの子供なのよ。あの歌ったの
若い方でしたよね。
海藤さやかって、うん、まあ結婚した時は名字変わってるけど芸名みたいな、民謡をやる時は海藤さやかって言って、
うん、あの最初の入場する時の生歌でね、私そういう、ああいうの初めてでしたね。
すごかったよね。
素晴らしかったね。
6月って決めたのはどちらの意見なんですか？
6月はやっぱりなんか6月の花嫁さんは幸せになるっていうのがあって、ちょっと6月にあげるのがなんか憧れっていうか。
いや実はね、私も6月11日の結婚、
まあ、
記念日。
じゃあ昨
日です
か？昨日だ。おめでとうございます。
ありがとうござい
ます。28年目だよ。丸28年。1983年に結婚してるからね。
あやかってね、長くね、うん、その先もね。
はい。
忘れてたんすか？
忘れてた。
あらららら。この放送で思い出されて
る。一滴多いだ。
忘れるな。
アイルの結婚式とかってどんな風な感じで？
そうですね、私が見たことがあるのはね、小学校6年か中学校1年の頃かな、あの記録映画撮るために、まあ撮るためにっていうか、アイヌの風習による結婚式をやるカップルがいたんですよ、2部隊ですね。でそれをたまたま、まあ映像に撮りたいということでやってたんですけど、まあ、私があの見た範囲ではね、結婚の儀式っていうのはすごい面白いんだよね。あの一つの茶碗に山盛りに白米を炊いて、それを盛るわけですよ。でおかず何もないで、それ半分ずつ食べるの。まず新郎が半分食べる。
こう形的に箸をつけるとかじゃなくて、
もう本当に食べる。
食べちゃう。
うん、食べる。
半分。それもおかずもなしだよ。まあ、かなり拷問に近いと思うよ。あの漬物とかさ、塩とかでもあれば食べやすい。それ半分食べると、今度それをお嫁さんに渡す。でお嫁さんがそれを半分食べて、それがまあ飯食いの儀式というのかな。
食べ物を分かち合うみたいな。
う
ん、
そうそうそう。そうだと思います。
4月にやったんですよ、サマリで。
あ、そう。
ね、あ今年の4月。
はい、そうです。
うんうん、
あの結婚されたのは浦川の方なんですけどね。あのサマリにあのかやぶきのアイヌの家があるので、そこでやりたいということで。うん、
なるほど。
静内の福島さんという方を最初に
招
い
て、ね、アイヌ式
の結婚式やったんです。
その結婚した方は、アイヌ。
ね、新郎の方がアイヌの方です。新婦の方は人の方。
なるほど。そうです。
最近はね、時々ね、やったりしてません。去年なんか、ニュータニでもやりましたよね。
うん、あ、そうそう、
やったっけな。
うん、そう
です
ね。うん、やってましたね。
あれ、札幌の学生さん。
うん、そうだね。あれは、札幌大学の学生さんと。札幌大学卒業生だね。
でも、あれ、出身が目立つでしたっけね。
うん、なんかそうですよね。
メインはご飯食べる儀式で、あとどんなのがあるのか。
あとはまあ一応その祭司の方がね、あの火の神様にお祈りを捧げて、まあこの男女があの結婚すると、で神様にご報告いたしますよと、だから見守りお守りくださいみたいな、そういう祝詞をあげていましたね、私が。
神様に
っていうのは、やっぱり結婚式ですよね。それは仏教でも、キリスト教でも多分基本は同じ考えなんですか。神様に報告して無事、この夫婦が幸せに暮らせるように、まあ、お見守りくださいってことじゃないですか。
うん、そうだね。
アイヌでは火の神様。
そうそう、火の神様。まあ、なんせ火の神様はね、どんなことでも聞いてくださるんです。だからお酒を捧げて、ちゃんとお祈りすれば。まあそういう感じで、あのアイヌプリの結婚式も結構身近でね、最近は見られるようになりましたけど、
そうですね、結構遠くいろんなところでやりますね、
うんうん、そうですね、はい、あの今日は藤井めぐみさんがですね、6月5日に結婚したということもありまして、結婚式をテーマでお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第84回目です。アイヌタクアエラマンローという、ジングルとともに始まりました。アイヌ語を覚えましょうということです。ということで、今日も簡単なアイヌ語をですね、楽しく勉強したいと思います。カニアナツネ、オオノツツヒトセコロ、アエプクネワ、オオノツツヒトと申します。よろしくお願いします。
戦国友好セコロクレヘアン。戦国ゆう子です。よろしくお願いします。
クレヘアナックネ、藤井めぐみね、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
はい、今日はこの3人で、やらせていただきます。今日はですね、6月ですが、それにちなんだ簡単なアイヌ語の会話を、勉強 しようと思います。今日のテーマはですね、ウバイリです。以前も取り上げたことあるんですが、この北海道のこの今頃からですね、アイヌ民族の伝統的な食べ物としてですね、ウバユリというものがあります。アイヌ語でトゥレップと言います。これはユリの仲間です。正式にはですね、エゾオオウバユリというんですが、まあ普通にウバユリとか、あとは名前ってウンバイロとかね、そういう言い方もするんですね。皆さんトゥレップは食べたり掘ったりしたことありますか？
掘りに行ったことはないんですが、掘る前の状態のものを見に行って、まだ早いねなんて言ったことがあります、ね。
葉っぱがついてる。
そうですね。
なるほど。
はい。
つやつやした綺麗な葉っぱ。
そうですね。
そうですね。
天国さんはトゥレップ掘ったんですか？
トゥレップ掘りはしたことはあります。はい。でも掘ったやつをつい洗ってついてっていうところまで参加して、その掘ったやつは食べたことがないんです。
ああ、浦鳥町でと掘ったんですか？
いえ、浦川。
浦川な。なるほどね。本州ではこれあんまり食べることないようですけどね。でも、美味しいですよ。本州にもあります。江戸奪い入りとは違って、江戸つかないですね。大奪い入りです。私も神奈川県で掘ったことあります。ありますよ。
同じようにお団子で食べるって。
いやいや、食べ方はまあ、その、うん、そういう、同じにで、食べれますよ。だこの人はあまり食べるって聞かないけど、山菜の図鑑とか見たら載ってるし、食べられるって書いてるから、まあ、地方によっては食べてるのかもしれないけど、あまり聞かない。ちょっと北海道の一回りちっちゃいかな。で、これはアイヌ語でトレって言うんですね。
はい、
で、これトレって発音がちょっと難しくてですね、どうしてもトレップとかね、トレップとかね、なっちゃうんですけど、ちょっとこれ難しいと思います。まずこのトレップというこの、このユリの名前ですね、オルバユリのアイヌ語を練習しようと思います。はい、はい、私についてそれぞれ順番に、言ってみてください。
はい。
トレップ。
トレップ。トレップ。
はい。そのトゥっていうのがですね、まあ、外来語などで英語のトゥモローとかトゥデイとか言いますけどね、それと同じで、トゥという発音です。トでもないし、ツでもないです。トゥという。カタカナで書くときは、トに丸をつけて書くことが多いんですね。もしくはトにちっちゃいをつけて書きます。日本語にはない発音なんで、ちょっと、難しいかもしれません。トゥレップですね。はい。ではですね、このトゥレップに、ちなんだ、アイヌ語の簡単な会話を練習してみようと思います。私が最初に読みますんで、順番に読んでみてください。
はい。
はい。ヌプリンの中、カントと名前についた人がそれぞれ喋ります。では、最初からいきます。タネ、リテンニノンのヘチラシパ。
タネ、リテンニノンのヘチラシパ。
タネ、リテンニノンのヘチラシパ。
はい。もうツツジの花が咲きましたよ、という、意味です。ツツジの花が咲くと、北海道で特にその赤ツツジですね。先ほど最初の話、この番組の最初にも出ましたが、このツツジの花が咲いた頃になると、トレップ、そのウバイリュウが掘れますよと言われています。はい、次行きます。ヤクン、トレプタアンロー。
ヤクン、トレプタアンロー。
ヤクン、トレプタアンロー。
トレプタというのは、ウバイリュウを掘るということです。では、ウバイリュウ掘りをしましょうと言っています。次に行きます。カニアナクネトレプケカエラミシカリ。
カニアナクネトレプケカエラミシカリ。
カニアナクネトレプケカエラミシカリ。
私はウバエリを食べたことがありませんと言ってるんですね。で、これ食べたことはね、ないんですよね。昔はこれを潰してですね、でんぷんを取ったり、そのでんぷんを取った後の絞りかすを干して円盤のような形にして干すんですね。で、それをその後のおかゆにしたりとか。で、そのでんぷんももちろん料理とか薬に使ったりするんですね。もしくはうがいりそのもの、ゆり根ですからね、焼いたり茹でたりして食べるんですよ。今はですね、最近だったら例えば天ぷらにしたりとかね、唐揚げにして食べたりするけど、美味しいですよ。私はこの前バター焼きにして食べましたけど、ね、美味しかったです、
ね。自分で掘ってきて。
はい。
あ
芋、でんぷん質なんですよ。芋みたいなホクホクした、でんぷん質で。なんて言うんだろうな。辛くないニンニクの根みたいな。ニンニクもユリ科ですからね。まあまあ近いんですよ。という、まあ、ものでですね。道外の方もですね、探せば多分あると思うので、機会があれば。食べてみたらいいと思います。はい。ではですね、この3人の会話をですね、3人でそれぞれ順番に会話の形でやってみますので、できるだけ気持ちを込めて、
はい。
はい、その、慣れきったつもりでやってみましょう。では、私から いきます。はい。タネ、リテンニノンのヘチラシパ。
ヤクン、チェプタンロ
ー。タニアナクネ、トレプケガ。エラミスカリ。
はい、もう一回いきます。タネ、リテンニノンのヘチラシパ。
ヤクン、トレプタンロ
ー。タニアナクネ、トレプケタ、エラミスカリ。
もうツツジの花が咲きましたよ。では、ウガエリ掘りをしましょう。私はウガエリを食べたことはないです。という、会話になっています。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンは、ウバユリにちなんだ簡単なアイヌ語を勉強しました。今日はこれでアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれわん。
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は、千葉県にお住まいの宇梶静江さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずご出身地を教えてください。
はい、私は北海道の浦河郡荻伏姉茶というところで生まれ育ちました。
はい、
はい、
子供の頃の生活の様子を教えてください。
子供の頃の生活でもね、
うん、どんなちょっと様子だったかなと、まあ、差し支えないように結構ですが、どうぞ。
そうですよね、まあ子供の頃一口に言われてもね、
はい、
まあ、6人兄弟の3番目ですね、
はい、
父親が夏になると昆布浜に行って昆布取りをする、
はい、
秋になると、姉茶という村に戻って、
はい、
冬自宅をして冬の生活に入るんですが、
はい、
父親は冬山に入って材木の切り出しをする仕事ですね。
ああ、なるほど。
うん、それで、はい、まあ、その昆布と山に切り出しに行く仕事は、そうですね、私が4年生ぐらいまで続いたんですかね。それで、それから、まあ、戦時中でしたのでね、私は昭和8年生まれなので、
はい、
まあ、西暦で1933年、
はい、
でその頃の状況というのは、まあ、戦時下でした、
はい、
戦時下で、食料が難になりましてね、
はい、
それで父親が外米という外国から入ってくるお米の中でもちょっと細長い従来食べてるお米から見ると水っぽい色してましたね、
はい、
それがちょっと匂うらしいんですね。で父が子供に買い前食わしたくないということで、
はい、
農業をしようとするんですが田んぼがなかったので、湿地野地という、こうぬかるみのある土地の田んぼを 1ヘクタールを借りましてね、
はい、
それで農業に入るんですが、何も農具もなく、北海道ですから農業やるとすれば馬が必要でしたね。馬から農具から米種もみの飼料、それからお米の飼料からみんな農協から借金してたようでした、
なるほど、
うん、それでまあお米が無事に収穫して秋にその収穫の中から農協に支払いするというシステムになってたようでしたけど、何しろ子供でした、
うん、
それでだんだん戦争のあれが激しくなって物資がなくなる、
はい、
食べ物はなくなる、
はい、
衣類はなくなる、
はい、
そういう時に子供してたのでね、うん、親は大変だったと思いますね。それでまあ、私が、まあ、昭和8年生まれで、それから早生まれだったので、
はい、
6歳になって小学校入ったと思いますね。で、国民学校という、国民学校1年生ということで入学しました。それで、まあ、その学校に入った印象というのは、国語、の教科書ですね、
はい、
咲いた桜が咲いたといって、
はい、
見たこともないカラーの桜の花のついた、
うん、
美しい本でしたね。それでそれに咲いた桜が咲いたと、
うん、
そういう、まあ、楽しい思い出とですね、まあ、あとはですね、そういう両親の生活のもとで私は上から3番目で、姉は大正15年、兄は昭和4年、私は昭和8年、昭和10年の弟と昭和13年の弟と昭和16年の弟ということで、
はい、
母も大変だったと思います。で、まあ、それなりに学校行ったりしていたんですが、なぜかこの和人という、後でわかるんですが、和人の子供と一緒の教室で勉強するようになりますね。
はい、
で、なんか違和感を 感じ始めたということでもなかったんですけど、
はい、
子供同士ですからちょっと居酒屋あった時に、うん、アイヌって言われたんですね。アイヌって言われてベルウィーって出されて、
うん、
それで、まあ、その時からそのアイヌという言葉とその嫌な雰囲気と、
うん、
それから学校の帰りにいじめられると、うん、でそのいじめられるのもね、あのなんか数学ができたんですね、私ね、算数っていうのが、
はい、
それで、これをできる人ってここあの教団で先生が言うと入って手挙げちゃうんですね、うん、そうすると、まあ、男の子で一番できる子が球長で、
はい、
女の子で一番できる子が副球長で、うん、私らは、まあ、一番も二番もないような、うん、そういう子供でしたのに、パッと手を挙げて答えるもんですから、
うん、
その上の球長と副球長が帰りにいじめるんですね、
うん、
で、
うん、
それも子供だからね、素直にパッと手を挙げますよね、
うんうん、
まあ、いじめの始まりはそういうことでしたけども、まあ、いじめられても黙っていじめられる方だったと思います。悔しくて、ああいうのって罵倒されるし、嫌な思いしなきゃなんないんですけど、ある、何年生かな、4年生ぐらいの時かな、雪道でした、帰り。あんまり、あの、女の子の、体格のいい女の子がいじめるので、自分の体を丸めてですね、ぶつかっていったんですね、
うんうんうん、
手でやったんじゃ負けるから、
うんうん、
そしたらその子がね、あの雪の中に転んだんです、
うんうん、
転んで泣いたので、
うん、
バンバリ人体でそれから私強くなったと思いますね、
はい、
うん、そういうのでね、それとやっぱりうちの貧しさと下の弟たちの、うん、あれで父も母も肉体労働ですからね、
はい、
時々倒れるんですよ、
うん、
それを補佐するために姉が奉公にやられ、
うん、
兄が奉公にやられ、そして、まあ、私は下の子3人の面倒を見なきゃなんないと、母の補佐をしなきゃなんないので、まあ、奉公に行かないでずっと親の手伝いするというような子供で、まあ学校行けばね、和人の子にそうやっていじめられるんだけど、その村ではね、近所のアイヌの子供同士で遊んで喧嘩したり遊んだりして楽しかった。それで、まあ、4年生ぐらいになるとね、うちの家はいろりだったもんですから、
はい、
あの山に巻き取りに行ってこいっていうわけですね。
あ
で、はい、あの近所の男の子たちと巻き取りに行きます、山に。で山に行く前にあの、母ちゃんが言います、いいの時間まだ
大丈夫です、
それで、
はい、大丈夫です、
あの火の神様っていうのはねって、おしゃべりなんだって。
なるほど。
ね。で、熊の神様と、
うん、
あの、火の神様は仲いいもんだから、この火のそばで、熊の悪口言って山に行くと、
うんうん、
火の神様を熊に言ってるから、熊をこうやって出てくるから、
うん、
火の神様の前で熊の悪口言うなよって言われてた。
あ、
まあ、山に行っちゃうと、巻き取るの忘れて、ターザンごっこしたり、なんかして遊んで夕方、うん、日暮れる頃にその辺淡くて拾って帰ってくると、うちの母は長い棒を持って待ってましたで、お尻ベタベタ叩かれてあーんと泣いて、また次の日また同じことをやって楽しい、まあ、遊びっていうかね、遊びが私のいい思い出で力になってるかなと思いますね、
はい、
もう成長しても、
はい、
力になってるかなと思います、
はい、うん、次にちょっとお聞きしたいんですが、
うん、
あの今年の4月11日に吉川英治文化賞を受賞しましたが、
はいはい、
このお気持ちをちょっと、
いやー、もうね、私まさかね、私にこういうこと来ると絶対思ってない、絶対思ってなかった、これ本当。それでね、あのこれを聞いた何人かはね、こう言った私、
はい、
宇梶さんがね、あんな人もらう、なんか、人と関係ないように生きてるよねって言ってます、うん、そうだよねって、間違ったんじゃないかなって言って、でもね、私思ったの、
はい、
まあどういう選択の仕方したかなと思って、私に教えてくれた、あの、講談社の人に聞いたの、
はい、
どうして私のことなんかこうやって賞につながったんですかって言ったら、
はい、
全国でこうちょっとテレビに出たりちょっと新聞に出たりしてもチェックする人がいるんだって。
あ、なるほど、
ね、でそういうことの集積で、はい、それで何で柳田邦夫さんって昔の唐の物語じゃない、はい、今の柳田邦夫さんとか入ってて、
はいはい
はい、5人の、審査員が全員で、賛成してくれたということと、それと、まあ、泣いちゃったんですけどね、嬉しくて。で、泣いちゃったというのはね、帰ってきてからもう、はい、こうピンとこないで宙に浮いた気持ちだったんですよ。で、賞もらったって感じがあまりなかったんですけど、帰ってきてね、ちょっとお酒飲めないんですよ、私ね、はい。お酒飲めないんですけども、興奮してたから、沈めるので、ちょっとお酒飲んで、ぐわーっともうね、泣いた泣いたの。タシャンタシャンって言ってね、もう先祖って、アイヌの先祖ってね、何時間か泣いてた
よ。
うん、それで感謝して、うん、それでも、まあ、だからといって、私はこれから先、アイヌのことちゃんとやるとか、そんな立派なことは、考えてないで、ただもう、その、姉ちゃん、死んだ姉ちゃんとか、死んだあんちゃんとか、先祖とかね、えかしいとかね、そう言って泣いて、すごくまあ、感謝、先祖に感謝 しました、
はい。
はい。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、これ最後の質問になりますが、5番目になりますが、
ええ、
全国のアイヌ歌りへ伝えたいことがありましたら、
うん、ありますよね。私はね、まあ、嘘つけば50年ぐらいね、アイヌのことやって、もうさっぱりわかんない。もう、唐の茂先生の講演もちゃんと何回も聞きに行った、うん。
はい。
それから本も真面目に読んだ、新聞も何部も取って、
はい、
もうさっぱり解放の道がつながらない。
はい。
それで、まあ、63歳、2歳の暮れに札幌のね、
はい、
鯖江伯さんのところをお世話になって、刺繍やってる時に、
はい、
その、頭の手は、刺繍をやってるけど頭がちょっと違うところに行けるもんだから、
はい、
この糸はどこから来ただろうか、
うん
うん、そういうこととかずっとこう追ってるうちに、
はい、
そうか私たちの先祖は何千年か何万年か前に、
うん、
まあ気象に行ったり、
うん、
なんか束ねたり、
うん、
なんかするときにそこら辺の鶴のね皮をむしって、
はい、
使ったもんじゃないのかって、
うん、
それを今度編むことをして糸にしてこういう着物を作る知恵が出たんじゃない。だから人間の知恵を感じたんですね。最初の初期の、
はい、
私たちの先祖の知恵を感じた時に涙がボロボロ出ました、
はい、
その後で、先生方のお話の中で叙事詩ですね、ゆかの中で戦争の、はい、のものを作ってない、
うん、
そういう話がずっと蘇ってきて、自分でもまあ発表するときに、うん、一度もこっちから物を取るためにね、侵略して、
うん、
物欲しいために戦争の道具を作ったものは一つも書いてないと。
はい、
すごい強い人々だと、
うん。
ね。戦争できないっていうのはすごいモラル哲学がなければね、うん、今しめですね。うん、人を殺しちゃいけないと、彼、うん、先生は弁平の弁平というと、もう地獄よりもっともう生きところのないほど恐ろしいものだということとか、まあ、そういう、ことを聞いて育った。でもね、それだからって解放されたわけじゃないよ。
うん、
で、どうしたら二人たちは自分の大切な素晴らしい文化をね、
はい、
から解放されないで、アイヌだって逃げて、毛深いなんて世界中で毛深いのいっぱいいるしね、
うんうん、
そんな、毛のない、なんていうのは、かえって恥ずかしいんじゃないかと思うような、
うん、
中に毛深いことで私ら苦しめられてきた。うんうん、私自身だってつるっとした肌だったらどんなにいいべとか、
うん、
まあ、目がへっこんでなくて、そんな顔してたら、どんなことでも堂々とできたのにとか、ずっと悲願でたことがありますのでね。
うんうんうん、
そうですけども、ふっとね、何十年か経って、シャモの歴史見てみようと思ったんですね。うん、
はい、
で、シャモの歴史見たら、まあ、アイヌは天国で、素晴らしいモラルの中で、
うん、
戦争もやらない、美味しいものを食べたいとも思わない、
うん、
いいものを着たいとも思わない、そういうような、本当にこう、神様の世界の中でいるような人生を送ってきた何千年の前に。うん、あの先生は3000年以上とこういうわけですね。 で、なぜなら下からその出てきた米のね、焼けた米の殻だとか、うんうんうん、そういうのが3000年くらいの証明されたと、うん、頭の中ありましたよね。でそういうことでね、じゃあ3000年の和人の歴史といったら、人殺しはね、もう日常生活でちょっとした過ちで手足ぶったん切られて、うんうんうん、そのぶったん切った手足をインドの野犬がいっぱいいて、くわえて腐っぱらえて食ってるってわけね。これはもう嘘じゃない事実なわけね。それで、まあ、今年はね、親鸞がね、750年。で、私は、五木清之さんの親鸞をこの分厚いの2冊買って読んだら、まあ、胸悪くなるほどね、和人の生活ってひどかったわけですね。それでもまあ、それなりに和人もいろんな、自分たちがこうされることがどういうことかということで、解放同盟とかね、うん、そういう素晴らしい勉強してる人型と近づくこともできて、うん、両方合わせてアイヌの平和は、アイヌがやってきた平和は私たちの宝で財産であると、うん、これを静かにね、トゥレップを取って、うん、一番伝布子はね、うん、赤ちゃんでもお腹の薬になるケアになると、うんうんうん、二番子は美味しく調理して食べれると、すべての野草を置き去りにしてると、うん、私たちは。そして、鮭をシペと、うん、先生は何度も何度も言った、鮭はシペ、そのシペさえも、明治政府は取っちゃいけないと、私たちのキムンカメの熊も取っちゃいけないと、鹿はお野菜の代わりにいただいてそれなりに感謝したと、それも取っちゃいけないと、私たちの手足を縛っておいて、そして、なんていうんです、保護法という法律のもとにやってきたと、そういうことをね、私たちはしずしずと赤、手をね、振り上げて、赤田を振ることも、それはそれなりに必要かもしれませんけども、私たちがやることというのは、何千年と伝えてきたこの伝統文化をですね、しっかりと踏まえて、噛み締めるようにして感謝して、全然感謝して伝えていく。伝えても聞いてくれないなら延々とそれを発表する。ね。それが私たちが和人と共生して、やがていい国を作ると。その戦国時代の殿様だとか、偉い人らの真似して、今の政府はね、全然庶民やそういう人たちを見ていないと。首から上の政治をやってるということに対して、恥ずべきことだと。私たちは、それに対してね、刀を振り上げたり、声を振り上げるんじゃなくて、自分たちがしずしずつと自分たちの文化を伝えることが、あの人たちの恥をちゃんと認めさせることだと、そういうふうに思ってます。
はい。はい、本日のお客様は、千葉県にお住まいの宇梶静江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次は、ゆから英雄叙事詩を聞いていただきます。これは、茅野茂のアイヌ神話修正、10巻に収録されてます、トイトイ牛館、アサハアイエレス、土の抜いた肉で私は育てられたというものです。これは、前回紹介しました、貝沢アレカアイヌさんのゆからと同じく、1947年、昭和22年に NHK によって録音されたものです。語りは、ニタニ・ニスレックルさん、ニタニ・クニマスさんです。では、土のついた肉で私は座せ
られ。おみさんべち、しぬさぷかた、いれしさぽいれしぱいね、らんまかね、かつころかね、おかあにけ、いれしさぽえきんねころ、といとゆすけ、といとゆすけ、といとゆすかん、せおあらき、せっぴりかいかんびえい、ぴりかすえ、ええばきた、カパラベイタンキ、カパラベオチケイ、ウエウイルケイ。カムイコーン、ソンテイエイ、ウトンチュレイ、ケチキリボウ、イエチイチイ。トヨンスカ、レバイ、 一緒に今僕さ僕はね一般的な不安定さだサランベトンブトンブルンかよと今このパリパネイコイボオンパコハオロオカヤンアンカトゥスアトモンオモンキロカイネタネアナキヘタネネイクトゥアミイコオンソンテイヤエッアシチンオトアンダリカラパクノアナンクルスムワンイカノイエシリカノイエタパンベパテクネイヘネイソウカテイエイキネアケコロアナンアワイエチエネアンダイイデエゾウサボウオプワンバロペ
はい、ニタニ・ニス・ベックルさん、和名をニタニ・クリマスさんとおっしゃいますが、非常に有名なアイヌ文化伝承者の方です。この方の語った、トイトゥウシカン・アサハ・アイ・イエレス。土のついた肉で私は育てられたという、英雄女子氏、ユーカナです。で、これは出だしの部分でして、まあ、トミサンペチの、まあ、平原の上で私は、まあ、姉に育てられていたと。で、まあ、土のついた魚、土のついた肉で、まあ、を食べさせられて、まあ、育っていたと。で、まあ、自分はだんだん、成長して、掘り物をする、したりして暮らしていたというようなところまでの、この出だしの部分を聞いていただきました。では、湯からの時間を終わります。
はい。第122回目の最後のコーナーです。本日はリスナーから届いた E メールを紹介いたします。藤井めぐみさんから紹介してもらいます。はい、どうぞ。
はい。FM 不快心に寄せられたメールを紹介させていただきます。このメールは5月16日にいただいたものです。FM 不快心を楽しく聞かせていただいています。この間のゴールデンウィークに北海道に帰省しました。その時、母と一緒に前から行ってみたいと思っていたピラトリのアイヌ文化博物館、アイヌ資料館、そして白老のアイヌ民族博物館に行ってきました。というメールをいただいています。この時に、この放送を行っている子ども図書館にも立ち寄られたということでした。このメールに、FM 北内局長、茅野史郎より、返信しましたところ、次のようなメールをいただいております。わざわざ返信ありがとうございます。私は北海道札幌市生まれで、現在は茨城県に住んでいます。FM ピパウシの放送はホームページから聞いています。私は北海道に住んでいた時は、そんなにアイヌのことについては興味がありませんでした。小学校の時に、郷土の歴史、授業が少しあったのですが、そこでもアイヌについてはほとんど触れられず、せいぜい札幌という地名がアイヌ語から来ているという程度しか覚えていません。しかしながら、ここ数年、アイヌやアイヌ語について興味が湧き出し、CD や本など数冊買っています。最近、アイヌのユカラの CD を買いまして、独特の歌のような語りに、すっかり魅了されてしまいました。聞いただけで意味が理解できたらとてもワクワクするんでしょうね。もっとユカラの物語を読んだり聞いたりしてみたいです。では今後も放送を楽しみにしています。というメールをいただいています。メールありがとうございます。
ありがとうございました。
これからもたくさんのメール、お便りお待ちしております。
はい、久々にですね、FM ピカウシに E メールが寄せられました。確実にですね、聞いてくださってるリスナーがいるんだなと
思うと我々も、まあ、やりがいといいますかね、ありますよね。
はい。
まあ、なんせこの二部谷でやっているこの FM ピカウシ、地域では多分3、4件しか聴取可能な家がないと。ですから生放送で聞けるのは多分4、5人という状況ですよね。ただまあ FM ワイワイと、まあ、同時放送してますので、神戸でいる方は多分何万人という人たちが聞くことが可能だと。しかし聞いてる人はどのぐらいいるかわからないと。まあ、何万か、もしかしたら何十万ぐらいいるかもしれないですね。あのコミュニティ FM ですか、あの FM ワイワイの方は。まあそういうことで、久々にメールいただいて本当に、この FM ピカシをお聞きのリスナーの方、ぜひあの E メールで、あの何でしょうか、我々に注文または聞きたいことなどお寄せいただければありがたいと思います。そういえば仙石さん、もうそろそろ運動会になるんじゃないですか。
うちは来週の日ですね。
春越小学校、はい、来週。来週はどうでしょう、天気。今日はちょっと小雨ですけども。晴れるでしょうかね。
いっぱい日寄り上げして、晴らさせたいと思います。
なんか今日は、あの、春越小学校ではなんか草刈りとかっていうふうに
聞いた。自治会ですね。
あ、自治会の、はい、あ、小学校の行事じゃなかったん
ですね。そうですね。
あ、やっぱり学校の先生はいろいろ忙しいですね。
あ、そんなそんな、地域の皆さんと、ね、うん、一緒にということで、はい。うん、
まあ、子どもたちと運動会できるの楽しみですね、でも1週間。
そうですね、うん、ここから気合い入れて、ねじ巻いて。
まあ、入隊小学校は今日やってるわけですけど、私の母も実はあの応援に行ってるんですよ。まあ、応援って言っても、まあ、孫とかはあのもう育ってるから、あのいとっ子、あ、めいっ子の子供だ。の、ちょうど小学校1年生になっているので、あの、応援に行っています。はい。それでは、FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM2 ブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは、77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。今ちょうどですね、このスタジオの中でも聞こえるんですけど、エゾハルゼミというセミが鳴いてまして、結構高い音が聞こえます ね。
そうですね。
はい。FM ピパウシ第122回目の放送もお別れとなります。次回は7月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりがいです。